知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市消防本部予防課の小室さんに住宅用火災警報器の設置をお手伝いしますについてお話をいただきます。小室さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
設置が義務付けられていますので皆さんご存知かと思いますが、改めまして小室さん、住宅用火災警報器とはどのようなものなのか教えてください。
はい、住宅で起こった火災を早く感知して警報音を鳴らす装置です。警報音により住民が火災に早い段階で気づけるようになります。
そうですね、火災に早い段階で気づけるって大事ですよね。住宅用火災警報器を取り付けるメリットはどんなことでしょうか。
はい、住宅で起こった火災を早い段階で気づけ、一番のメリットは逃げ遅れずに済むことです。住宅火災の死者の大半は逃げ遅れによるものです。火災がまだ小さい段階で火災の発生を知ることは非常に重要です。この他、火災を早い段階で知ることができれば初期消火や早い119番通報も可能になります。119番通報が早いほど消防隊の現場到着も早くなり、火災が大きくなる前に消し止めることができます。火災が進行して住宅全体に燃え広がってしまうと周囲の住宅等にも被害が出てしまいます。自分や家族の命、自分たちの家はもちろん周りの家を守るためにも住宅用火災警報器を設置してください。
命もね、家も大切ですよね。住宅用火災警報器は建物のどこに取り付けるものなんでしょうか。
はい、まず取り付けが必要となるのは寝室です。寝室が2階や3階にある場合には階段の踊り場にも必要になってきます。必要な取り付け数や場所がわからない方は消防本部予防課までお電話ください。
住宅用火災警報器を買うときに選ぶポイント、気をつけることなどはありますか。
そうですね、寝室や階段の踊り場に取り付ける住宅用火災警報器は煙式を購入してください。気をつけていただきたいのは住宅用火災警報器の悪質訪問販売です。消防職員や市の職員が住宅用火災警報器を訪問して販売することはありませんのでお気をつけください。
はい、わかりました。熱式の火災警報器ではなく煙式を購入しないといけないんですね。そしてね、悪質な訪問販売も気をつけます。さあ、そして住宅用火災警報器の設置を手伝っていただけるとのことなんですが、これはどんな目的で行われるんですか。
はい、住宅用火災警報器の普及のため自ら住宅用火災警報器を設置・交換することが困難な高齢者等の世帯に対して住宅用火災警報器の取り付けや取り替えを消防職員で実施するものです。
支援していただける対象者はどのような方でしょうか。
はい、一宮市内の住宅で65歳以上の方のみでお住まいの世帯やご自身での取り付けが困難な方が対象です。年齢が65歳に満たなくてもご自身やご家族で取り付けが難しい場合にも電話していただければと思います。
では手伝っていただける内容というのはどのようなことなんでしょうか。
はい、住宅用火災警報器の設置や交換の作業です。
ではその際に事前に用意するものは何かありますか。
住宅用火災警報器本体と取り付けに必要となるネジ等です。 多くの場合、住宅用火災警報器本体を購入すると、取り付けに必要なネジは入っています。
はい、わかりました。住宅用火災警報器の本体とね、取り付けに必要なネジなどをちゃんとね、用意しておかないと取り付けれませんからね。では、お申し込みの流れと費用について教えてください。
はい。まずは消防本部予防課にお電話ください。住宅用火災警報器の設置場所や設置個数、設置日時等を調整したいと思います。設置日時までに住宅用火災警報器を購入しておいてください。設置日時に申し込まれた方のお宅に向かい、現地を確認させていただきます。設置可能であれば、そのまま取り付けに関する注意事項の説明と申し込み書への記入をお願いさせていただきます。申し込み書記入後、取り付け作業を実施します。費用はかかりませんので、ぜひとも住宅用火災警報器の取り付け支援を利用していただきたいです。
わからないことがある場合には、どこを見ればよいでしょうか？
はい。取り付け場所については、一宮市ウェブページの住宅用火災警報器の設置というページに詳しく掲載しています。ページ ID は100508です。繰り返します。ページ ID は100508です。
それでは最後にお聞きの皆さんに一言お願いします。
はい。住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから10年以上が経過します。すでに設置されている方については、電池切れの可能性もありますので、定期的な点検と交換をお勧めします。また、設置に迷っている方がいましたら、このラジオを聞いて、ぜひ設置していただきますようよろしくお願いします。自分や家族の命、自分たちの家はもちろん、周りの家を守るためにも、住宅用火災警報器の設置をよろしくお願いします。
小室さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回、小室さんにお話しいただきました、住宅用火災警報器の設置をお手伝いしますについては、広報一宮5月号11ページに紹介されています。お問い合わせは、一宮市消防本部予防課、電話0586-721280、0586-721280です。I-WAVE。 それではここで一曲。一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
I-WAVE。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは後期高齢者医療保険保険証の送り先変更は手続きが必要についてのご案内です。7月に新しい保険証を発送します。保険証は郵便局に転送の届け出をしている場合でも転送先には届きません。住民登録地以外への郵送を希望する場合はご連絡ください。給付などの手続きもお忘れなく。医療費などの支払い後、2年以内の申請により、これからお伝えする給付を受けられる場合があります。 申請方法など詳しくはお尋ねください。1、葬祭費、亡くなった時。2、治療用装具費、コルセットなどを購入した時。3、高額療養費、1ヶ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた時。4、高額医療、介護合算療養費、高額療養費、高額介護サービス費をそれぞれ適用後、1年間の医療費と介護サービス利用料の自己負担額の合計が限度額を超えたとき。お問い合わせは保険年金課、電話 0586-28-8985、 0586-28-8985 です。続いて、後期高齢者医療保険、納付は便利な口座振替のご利用をについてのご案内です。保険料は原則年金からの転引きです。ただし、保険加入後6ヶ月から1年間など転引きにならない場合には、納付書または口座振替で納めることになります。口座振替は市内の金融機関または専用はがきで申し込みできます。国民健康保険税を口座振替で納めていた方が後期高齢者医療保険に加入した場合も、改めて手続きが必要です。お問い合わせは保険年金課、電話 0586-28-8985、 0586-28-8985 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては、休日急病診療所のご案内です。場所は、一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は、日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
それでは最後に、赤ちゃんの駅の協力事業者を募集中についてのご案内です。子育て中の方が安心して外出できるよう、おむつ替えや授乳ができる施設として登録する事業者を募集しています。登録には審査があります。申し込み方法など詳しくはお尋ねください。主な条件は、利用者に無料で提供でき、これからお伝えするいずれかに該当する施設・店舗です。 1. おむつ替えスペースがある。 2. 授乳スペースがある。 3. 授乳スペースに加え、ミルク用のお湯を提供できる。お問い合わせは子育て支援課、電話0586-28-9022、 0586-28-9022 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。